77.1
レインボー FM のフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあという間で3月最後の放送になりました。早いですよね。もう年が明けて3ヶ月も過ぎてしまって、まあ、だいぶ暖かくなってきて過ごしやすくなりましたよね。桜も綺麗ですよね。なんかこう歩きながら見とれてしまいます。まあそんな中、先日素敵な展覧会に行ってきました。長崎県美術館県民ギャラリーで開催中の深堀龍介展金魚鉢地球鉢という現代美術家の深堀龍介さんによる金魚を描いた作品展なんですが、もう見た瞬間、これ絵なの、本物でしょと目を疑うぐらいリアルな金魚が描かれているんですよ。まあ、この金魚の絵なんですが、透明樹脂にアクリル絵の具で金魚を描くという独自の斬新な手法で描かれているそうです。まあ、会場には約300点の作品が展示されていて、まあ、今回の10回展のためのインスタレーションや長崎限定のコーナーがあったりと見どころいっぱいの作品展です。まあ、中でも心に残ったのがパネル展示のものなんですが、東日本大震災で犠牲になったお子さんの遺品に新たな命として金魚を描いた作品があり、もう何とも言えない気持ちになってしまいました。まあ、ずっと見てるとその描かれてる金魚が動いて見えてくるんですよね。あのエリカちゃん、コウタロウくん、ユーナちゃん、きっと天国で喜んでいるだろうなと思ったら、なんかこうじわじわと涙が出てきてしまいました。まあ、この作品をはじめ生命を感じさせてくれる本当に素敵な展覧会です。まあ、グッズの販売コーナーもありますので合わせてお楽しみください。深堀龍介展は長崎県美術館県民ギャラリーで4月18日の日曜日まで開催されますので、ぜひ足を運んでみてください。なお、あの休館日とかもあるようですので、詳しい情報は長崎県美術館の公式ホームページでチェックしてみてくださいね。ぜひ素敵な展覧会楽しんでください。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日のオープニングナンバーは葉加瀬太郎さんで交響詩希望よりロードオブホープをお届けしました。まあ、爽やかな素敵な曲ですよね。まあ、この曲はゲームファイナルファンタジートレブル12のメインテーマとして話題になりましたよね。まあ、今回はそんな大人気ゲームの一つ、実写映画化したモンスターハンターも後ほどご紹介します。オリジナルグッズや、そして今回は映画チケットのプレゼントもありますので、どうぞお楽しみに。さて、一つ映画ご紹介しましょうね。現在公開中のディズニー映画ラーヤと竜の王国。まあ、皆さんきっともうご覧になった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、久しぶりのディズニー新作映画の劇場公開。まあ、しかも今回はディズニー映画として初めて東南アジア系プリンセスということにも話題を呼んでいる作品です。物語の舞台は竜と人とが共存していたクマンドラ王国。その昔、この王国は聖なる竜たちに守られた人々はあの平和な毎日を送っていたんですが、ある時王国は邪悪な魔物に襲われ、王国を守るために立ち上がった竜たちは自らの命を犠牲にして世界から姿を消してしまいました。 まあ、このことをきっかけに竜という聖なる生き物の存在を信じていた王国の人々も信じる心を失ってしまいます。それから500年後再び魔物が王国を襲います。聖なる竜の力が宿るという竜の石の守護者一族の娘ラーヤは遠い昔に姿を消した最後の竜の力を蘇らせ再び世界の平和を取り戻すため旅に出るという物語です。まあ、もう素直に面白かったし感動しました。まあ、人を信じることの大切さというメッセージが強く込められている作品でいろんな場面でこのことに直面しその度に心に刺さりましたよね。まあ、そしてディズニー映画といえば登場するキャラクターですよね。まあ、中でもラーヤの相棒のトゥクトゥクが可愛いんですよ。まあ、他にも魅力的なキャラクターがたくさん出てきますし絵も綺麗ですし見どころいっぱいの作品ですのでぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画ラーヤと竜の王国はユナイテッドシネマ長崎佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画ご紹介していきます。映画世界で一番幸せな食堂。フィンランドにあるポホヤンヨキという小さな村にある人を探しに中国人の親子父親のチェンと息子のニュニュがやってきます。まあ、2人はバス停を降りたバス停の前の食堂に入りこの食堂で働くシルカやお客さんに自分たちが探している人を尋ねるんですが誰一人としてその人物を知らないんですよね。まあ、困り果て旅路で疲れた2人を見かねたシルカは2人に空いている部屋を提供します。まあ、翌日も食堂にやってくるお客さんに聞き込みを続けていた中食堂に中国人の団体客が押し寄せポテトとソーセージしかないメニューに不満を言うお客さんの様子を見たチェンは自ら買って出て絶品の中華料理を振る舞いお客さんはもう大喜び。まあ、実はチェンは上海の高級料理店を仕切っていた料理人だったんですよね。まあ、食堂を経営するシルカはチェンが食堂を手伝う代わりにチェンの人探しを協力することになります。まあ、その人探しはなかなか思うように進まない一方でチェンが作る料理は評判となり食堂は大盛況。まあ、そんな中チェンは次第にシルカや食堂の常連客とも親しくなっていくんですがチェンの観光ビザの期限が迫り帰国する日が近づいてくるという幸福度ランキング世界1位のフィンランドを舞台に地元の人たちと異国の料理人の出会いを描く心温まる物語です。まあ、フィンランドの風景も良かったですしこのレストランの常連のおじいちゃんたちがねまた可愛くていいんですよ。まあ、美味しい料理は人を笑顔にして幸せにするでも本当にその通りですよね。まあ、温かくて幸せな気持ちになれる作品です。映画世界で一番幸せな食堂は全国順次公開中。長崎では3月26日から長崎セントラル劇場で公開になりますのでぜひ映画館でお楽しみください。さあ続いてご紹介する作品は映画モンスターハンター。作戦行動中に砂漠で消息を絶った偵察小隊の探索に当たっていたアルテミス率いる特殊部隊は突然激しい砂嵐に飲み込まれてしまいます。砂嵐が去った後彼らの目の前に現れたのは未知なる世界の光景とものすごく大きいありえないサイズの巨大モンスター。まあ、自分たちが持っている武器がモンスターたちには通用せずモンスターたちの猛攻撃にアルテミスたちは全滅寸前にまで追い込まれてしまいます。まあ、仲間を失いたった一人モンスターに挑む絶体絶命のアルテミスの危機を救ったのは身なりない装備を身にまとい巨大な剣を携えた一人の男性。まあ、彼はモンスターを狩るために戦うモンスターハンターだったんですよね。まあ、アルテミスたちはなぜモンスターが跋扈する世界にやってきたのか元の世界に戻る方法はあるのか 全ての真実を知るためには次々と襲い来る巨大モンスターを倒し生き残るしかないんですよ。まあ、狩るのは人間かそれともモンスターか、究極のサバイバルが今始まるという2004年の第一作発表以降、シリーズ累計6500万本を売り上げるカプコンの大ヒットゲームシリーズモンスターハンターを実写映画化した作品です。まあ、注目のキャストですが、ゲーム界のヒロインを演じさせたらこの人の右に出る者はいないというミラ・ジョヴォヴィッチ。まあ、この映画の監督ポール・ウィリアム・スコット・アンダーソン監督とはご夫婦で、同じくカプコンの人気ゲームバイオハザードシリーズに続き再タッグを組んでいます。まあ、他にもトニー・ジャー、ロン・パールマン、そして日本の女優の山崎ひろなさんも出演しています。まあ、とにかくこの作品は大きなスクリーンで楽しんでほしいです。もうハラハラドキドキ、そしてミラ・ジョコビッチがめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、久しぶりのハリウッドの新作ですよね。まあ、そしてユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されますので、釣りそして 4DX といろんなバージョンで見ると面白いと思います。これぜひ映画館で楽しんでください。映画モンスターハンターは3月26日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマの長崎、佐世保シネマボックス、太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。今日は皆さんに素敵なプレゼントがあります。映画モンスターハンターオリジナルキーホルダーを2名の方に、そしてユナイテッドシネマ長崎さんからぜひこの機会に 4DX でモンスターハンターを楽しんでくださいと 4DX 鑑賞券ペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月2日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さてもう一つ、現在公開中の映画トムとジェリー、皆さんもご覧になりましたか？もう会えば喧嘩ばかりで常に追いかけっこをしている、でも仲良しのコンビが誕生して80年なんですね。まあ、今回は実写映像を織り交ぜながらのスクリーンへ登場ということで、私もトムとジェリー大好きですので劇場で楽しんできました。まあ、セリフはほとんどなく、トムとジェリーの表情動きが可愛いですよね。皆さんもぜひスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画スタイルウォーズ。1970年から80年代のブロンクス地区はレーガン大統領でした視察の際に絶句したって言われるほど瓦礫の山が延々と続き、貧困と犯罪が蔓延するエリアだったそうです。まあ、そんな街で誕生したグラフィティをテーマに取り上げ、ラップやブレイキン、後にヒップホップと呼ばれるカルチャーが誕生する瞬間を捉えた貴重なドキュメンタリー映画です。まあ、同時期に制作されたワイルドスタイルとともにヒップホップヘッズのバイブルとして語り継がれ、日本でもビデオや DVD がリリースされたそうなんですが、長く廃盤となっていたそうです。まあ、そして今回制作からおよそ40年の時を経てついに日本劇場初公開を果たすという話題の作品です。まあ、何気なく耳にするヒップホップの誕生秘話を知ると、そうだったんだとこう今までにはなかった気持ちでヒップホップを聞いてしまいますよね。まあ、そのものの誕生秘話を知るって大切だなと思いました。やはり見方や聞き方が変わりますよね。まあ、なかなか興味深い作品でしたので、まあ、ぜひご覧いただきたいと思います。映画スタイルウォーズは3月26日から全国順次公開、長崎はまだ公開未定となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて毎週 お楽しみいただいておりますフラワーシネマ、4月からも引き続きこの時間にお届けしていきます。まあ、素敵な音楽とともに映画のおしゃべりで皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思っていますので、どうぞ4月からもフラワーシネマよろしくお願いいたします。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アーロと少年日本版エンドソング、キロロでベストフレンドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。